罪を犯さずに生きる話、松田直樹。小さな女の子とですね、エレン・ホワイトのお話があります。ある小さな女の子がエレン・ホワイト夫人にですね、こういうことを語りかけたんです。今日の午後はお話ししてくださるの？すると夫人は、いいえ、今日の午後はもうしないわと答えました。残念だわ、あなたが話してくださると思って私の何人かのお友達を誘ったの。そして彼女はこういうふうに言いました。牧師に私たちがわかるような簡単な言葉を使って話してくださるように伝えてください。私たちには長い単語、例えば義とされるとか性別されるという言葉は理解できないと牧師に伝えてください。私たちはそのような言葉は知らないのです。この女の子はホワイト夫人にこういうことを言ったっていうんですね。ですから今日はなるべくこう写真とかですね、あとビデオとか入れて、できるだけこう分かりやすくお話できたらなと思います。私たちの一番大きな問題、私たちが抱える一番大きな問題とは何でしょうか。それはやっぱり罪じゃないかなと思うわけです。罪という大きな問題が私たちにとって一番大きな問題。では罪とは何でしょうか。聖書には何て書かれているでしょうか。聖書には罪とは法に背くことですとあります。法とは何でしょうか。法というのは、聖書で言われる法というのは律法のことですね。では律法とは何でしょうか。律法というのは大きく分けて二つと言われてます。まずその一つがいわゆる霊天律。霊天律というのは、キリストの象徴、そしてキリストの犠牲の象徴、そしてキリストの祭司職を示す象徴でありました。罪を犯した罪人は羊を連れてきて、祭司がそれを調べて、そして羊の頭の上に手を乗せて罪を告白して、そして罪の許しを行うわけです。そしてこれが霊天律と呼ばれ、そしてそれともう一つには道徳律と呼ばれるものがありました。これはモーセがシナイ山上で与えられた、いわゆるモーセの十戒と言われるものですね。これは永遠不変の律法と呼ばれております。これは神ご自身の指が書かれた律法とも呼ばれてますね。そして左側の霊天律、これはモーセに与えられたもので、モーセがそれを書いたと言われてますね。そして右側の道徳律は、十戒の律法は石の板の上に神ご自身がお書きになったもので、さらに契約の箱の中に大切に保存されたとあります。そしてイエス様の十字架によって廃されたのはこの左側の霊天律の方だったんですね。キリストが取り除いて十字架につけてしまわれたとコロサイ人の手紙にあります。これは出エジプト記34章、これは文語訳聖書なんですが、エホバ、その契約の言葉なる十戒を火の板の上に書き記したまえりとあります。エホバ、神様がこの十戒を板の上に書いたとあるんですね。ではこの律法を違反するとどうなるのか。聖書には罪の支払う報酬は死である、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命であるとあります。神の賜物と言われれば何を想像されるでしょうか。それはやっぱり一番は十字架ではないかなと思うわけです。では私たちは十字架についてどれくらい知ってるでしょうか。ちょっと十字架について学んでみたいと思うわけですね。十字架刑では両腕は伸ばされ体は吊り下がります。脇が持ち上がり、横隔膜はぐっと下まで落ちる。すると受刑者は体を起こさなければ息はできない。この時肩も脱臼するみたいですね。 肩が脱臼してもう完全にぶら下がる状態だそうです。息をするためにわずかな間でも両足の大腿筋、太ももです、太ももを使う必要がある。これが死を早めるため受刑者の足の骨を折る理由である。つまり足の骨を折ってしまうとこの十字架にかかった人は数分で窒息死するそうです。十字架刑っていうのはそもそも私子供の時は十字架刑っていうのはこうね、血が流されて出血多量で死ぬのかなと思ってたら違うみたいです。十字架刑っていうのはこう息ができなくなって長い時間をかけて窒息死していく、そういう死刑だったみたいですね。そしてこの十字架刑っていうのはもうあまりにもその残酷なゆえにローマ帝国でも反逆者のみが受けるものでした。ただしローマ市民は十字架刑にはかからなかったそうです。最も重い刑罰だったみたいですね。卓刑、貼り付け刑では十字架につけられて即死することはなかった。十字架についてもうすぐ死ぬっていうことはなかった。なぜか、できるだけ苦痛を味合わせて残酷に苦しめて苦しめて苦しめて殺すための死刑だったからです。刑を受ける者は両手首と両足首を釘で打ち付けられ、体を支えられなくなることで呼吸困難に陥って死に至った、窒息死です。そのため長引く場合は48時間程度も苦しみ続けて死んだとあります。これウィキペディアから取ったものですけども、十字架刑はその見せしめ的性質のためこの死へのプロセスを遅らせる目的で、この小さな木箱の腰掛けを十字架につけ、この腰のあたりにですね、そこに腰掛けることによっていくらか呼吸をできるようにした。なぜかこれにより時には9日間も十字架の上で苦しむ受刑者もいたという記録が残っています。できるだけ長引かせて殺すようにというのが十字架刑だったとあるんですね。でちょっとビデオを見てみましょう。ちょっと残酷なシーンもあるんですけれども、これはイエス様が十字架にかかられて、やる映画のシーンなんですけれども、まず手を釘付けられ、そして穴に落とされ、非常にこの時苦痛が走ったようですね。でこの時イエスを十字架につけたのは朝の9時頃でした。そしてもうこれはもう死ぬ間際、そして3時頃にイエスは大声で、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと大声で叫んで、ついに息を引き取られたとあります。朝の9時に十字架につけられ、そして午後の3時頃に息を引き取られた。10、11、12、1、2、3、6時間ですね。イエスは6時間以内に死亡された。死を早めるために二人の泥棒の足が折られたが、イエスはすでに死んでおられることが分かった。祭司たちと役人たちはキリストが死なれたことを知ってびっくりした。なぜか、十字架による死は長引くのであった。いつ息が絶えたかを決定するのは困難であった。誰でも十字架につけられて6時間以内に死ぬというのは例のないことであった。異例だったんです。もうこんなに早く死ぬってのはありえない。祭司たちはイエスの死を確かめたいと思った。そこで彼らに言われて、一人の兵士が救い主の脇腹に槍を突き刺した。すると、すぐ血と水とが流れ出たとあります。この血と水というのはちょっと調べてみたんですけれども、心臓が破裂するとき、これちょっと、ロンドン大学、医学部教授のウォルシュ博士の言葉なんですけれども、心臓が破裂するときには自然と手が胸に伸び、絶叫が起こる。普通その直後に死が訪れる。血は心脳に逃れ、心臓破裂の際にはそこに1リットルから2リットルの血が溜まり、赤い血、赤血と透明血清とに分離する。これが血と水に見えたわけですね。イエスの死因、イエスの死なれた原因は槍で疲れたことでもなければ、十字架の苦痛でもなかった。死の瞬間にイエスが大声で叫ばれたことと、その脇腹から血と水が流れ出たことは、イエスが心臓の破裂で亡くなられたことを物語っていた。イエスの心臓は精神的な苦悩のために破裂した。彼は世の罪によって殺されたとあります。少し遡ってゲッセマネの園に行ってみたいわけです。このイエスの苦難、この主な苦難は旧約聖書にも予言されていました。預言者ゼカリアの言葉によって最もよく描かれています。ゼカリアはこう言っています。万軍の主は言われる。剣を立ち上がって我が牧者を攻めよ、私の次に立つ人を攻めよ。ゲッセマネの園でイエスは苦しみもだえてますます切に祈られた。そしてその汗が 血の滴りのように地に落ちたとあります。これもちょっと調べてみたら非常によく似た、まあ、症例っていうのがありました。いわゆる血管症と呼ばれるものです。血管症って何か、皮膚から血液が滲み出る非常に稀な疾患。あんまりない。今まで観測されただけでも世界でも80人ぐらいしかいない、疾患みたいですね。血管症は死の危機などの極度のストレスによって引き起こされる。例えば戦争に行く前の兵隊さんとか、もういきなりあなたはもう殺す、死刑宣告された、受けた人々における血管症の出現が記載されている。ちょっと写真があったんですけども、ちょっとなかなかグロテスクなんですけども、いくつか紹介したいと思います。例えば、手から、普通手にこう汗が出ますよね。けど、手からこう血が、皮膚から血が滲み出るんですね。そしてそれが垂れる。そして、こう、目の方からも。まあ、もっとショッキングな画像もあったんですけど、まあ、これぐらい。まあ、これがいわゆる血管症と呼ばれるものですね。じゃあ、このゲッセマネの園の時、サタンは一体何をしていたんでしょうか。サタンは全てをかけていたとあります。今、誘惑者は最後の恐るべき戦いのためにやってきていた。このためにサタンはキリストの3年の交渉外の間、準備をしてきた。サタンは全てをかけていた。もしここで失敗すれば、支配への望みは失われるのである。しかし、もしキリストに打ち勝つことができれば、地はサタンの王国となり、人類は永遠に彼の権力下に置かれるのである。ゲッセマネの園でサタンはイエス様に対して、ありとあらゆる誘惑をしました。そして、この事態の最悪の面を、イエス様に支えたんですね。どんな風に支えたか、ちょっとビデオを見てみたいと思うんですけれども。もしキリストが罪の世の保証人となられるならば、隔離、つまり隔てることですね。隔離は永遠のものとなり、キリストはサタンの王国と一体となり、再び神と一つになることがおできにならないであろう、とサタンはキリストに告げました。現世的な特権と霊的な特権において他のどんな民よりも勝っていると主張している民があなたを拒んだのだ。特別に選ばれた民として彼らに与えられた約束の元いであり中心であり印であるあなたを彼らは殺そうとしている。もう本当に事態の最悪の面をこうイエス様に吹き込んだわけですね。あなた自身の弟子の一人はあなたの教えを聞き教会活動の先頭に立っていたのに、あなたを裏切るだろう。あなたの最も熱心な弟子の一人が、あなたを知らないと言うだろう。そして、全部のものがあなたを見捨てるだろう。こうした思いに、キリストは身も心も嫌悪を覚えられました。主が救おうと試みられた人たち、主がこれほど愛された人たちがサタンの陰謀に加わるのだということがキリストの魂を差し通したのです。人の罪がキリストの上に重くのしかかり、罪に対する神の怒りの意識がキリストの命をすり減らしていました。キリストに重くのしかかっていたのは死の恐怖ではありませんでした。言い表しようのないキリストの苦悩を引き起こしたのは十字架の苦痛や十字架の恥辱ではなかったんですね。主の苦難は罪の害毒についての意識、すなわち人間は罪と親しむことによってその罪の無法さに対して盲目になったことを知られたからだったとあります。罪が深く人の心に食い込み、その力を断ち切ろうとする者が少ないのをキリストはご覧になった。キリストは神からの助けがなければ人間は滅びなければならないことを知り、多くの者が十分な助けを目の前にしながら滅びていくのをご覧になった。今自らも負っておられる不義の恐るべき重さで、キリストは天父の和らぎの御顔を見ることがおできにならない。この最高の苦悩の時に、神の御顔が見えなくなったために、救い主の心は人には到底わからない悲しみに差し通されたとあります。 この苦悩は肉体的な苦痛などほとんど感じられないほど大きかった。アダムの子孫一人一人の不義がキリストの心に重くのしかかった。罪に対する神の怒り、不義に対する神の不況の恐るべき現れが、巫女の魂を非常な驚きと恐れで満たしたとあります。イエスの魂を差し通したものが三つありました。一つ、キリストの国民の不義。これは私たち、クリスチャンの罪であります。そして告発者や裏切り者の不義。これはサタンについた者の罪だったんですね。それから悪のうちにある世の不義。これは未信者の罪です。人の罪がキリストの上に重くのしかかり、罪に対する神の怒りの意識がキリストの命をすり減らしていた。激しい誘惑がありました。罪の邪悪さがどんなに暗く見えたことでしょう。ご自分は神の前に罪のないお方のままでいて、人間の不義の結果は彼ら自身に負わせたら良いではないかという誘惑が激しかった。人類の不義とは何でしょうか。不義とは何ですか。不義とは義ではないということです。では義とは何でしょうか。義とは律法に従順であるということです。では不義とは律法に従順ではないということですね。これ間違いです。人類の不義の結果、人類が律法に不従順の結果、その結果人間に負わせたらいいじゃないか、こういう誘惑が激しかったとあります。サタンは激しくイエス様を試みました。救い主は墓の入り口から奥を見通すことがおできにならなかった。征服者として墓から出てこられることや犠牲が天父に受け入れられることについて望み保証を与えられなかった。罪が神にとってあまりにも不快なものであるため、ご自分と神との間が永遠に離されるのではないかと心配されたとあります。この時もしキリストのうちに一つの罪でも見出されたら、またキリストが恐るべき拷問を逃れるために一つの点でもサタンに屈服されたら、神と人類の敵サタンは勝利したのである。キリストは頭を垂れて亡くなられました。信仰と神への服従を固く保たれたのであります。イエス様の悲しみの原因、キリストが飲まれた杯をこんなにも苦いものとし、神の御子を悲しませたのは、すべての人類の身代わりとしてキリストに神の怒りをもたらしているこの罪についての観念だったんですね。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことかよく考えてみなさい。我々は十字架の光に照らして神のご品性を、十字架の光に照らして神のご品性を学ぶときに、憐れみと慈愛と許しが公平と正義に入り混じっていることを見ます。神の玉座の真ん中に人間を神と和解させるために受けられた苦難の印を、その手と足と脇に持っておられる方を見るのであります。無限の父なる神が近づくことのできない光の中に住んでおられます。それでもなお巫女の功績によって我々を受け入れてくださるのを見るのであります。悲惨と絶望しかもたらさないように見えた報復の雲は、あの十字架の光に照らしてみるときに次のような神の筆の跡を表します。罪人よ生きよ、あなた方悔い改めて信じる人々よ生きよ、私は贖いの値を払った。功績という言葉が出ました。功績とは何でしょうか。あることを成し遂げた手柄、優れた働き、優れた成果、立派な働き、手柄とあります。功績の反対の言葉は罪過という言葉だそうです。罪過とは罪や過失、法律や道徳に背いた行為、罪や過ちなどを総称した表現、これは処罰の対象となるそうです。贖いとは何でしょうか。贖い、よく聞きますね。贖いとは、キリストにある贖いとは、神の律法を犯すことをやめ、あらゆる罪から自由になるということを意味します。もう一度読みます。キリストにある贖いとは、神の律法を犯すことをやめ、あらゆる罪から自由になる ということを意味します。イエス様が死なれた理由、なぜイエス様は死なれたんでしょうか。イエスが死なれた理由、ご自分の民が罪から救われるためとあります。イエス様ご自身こうおっしゃられました。イエスは彼らに答えられた。よくよくあなた方に言っておく。すべて罪を犯す者は罪の奴隷である。何と書いてあったでしょうか。罪を犯す者は奴隷であるとあります。しかし出エジプト記20章にはこうあります。私はあなたの神、主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したものである。これどういう意味でしょうか。これはこういう意味じゃないのかなと思います。深淵があります。深い淵ですね。越えることはできません。しかしそこに十字架というキリストの贖いの橋が架けられました。一般的なキリスト教会はこう言います。私は救われたと。そしてセブンス・デイ・アドベンチストはこう言います。神の律法は守れると。しかし彼ら二人とも同じ場所にいます。彼らがいる場所はどこでしょうか。彼らは奴隷の地エジプトにいます。なぜでしょうか。彼らも罪を犯し続けているからです。しかし、聖書が私たちに言ってるのは、このキリストの贖いという橋を通って、一歩一歩渡って勝利を得ることではないでしょうか。つまり、律法があります。アダムがいました。この時はまだ罪を犯していませんでした。しかしアダムが罪を犯しました。断絶です。もうこちら側からあちら側へ行くことは不可能です。無理です。そこへイエス様の十字架、神の子羊が与えられました。一般的なこの福音の理解をちょっと見てみたいと思うんですね。一般的には十字架が与えられました。ここまで一緒です。そしてこの十字架はこの律法をなくして、そしてイエス様と私たちは愛によって結びつけられている、このような理解が主流です。しかし聖書の言ってる福音とは、十字架が与えられました、ここまで一緒です。この十字架が私たち罪人を引き上げ、福音の働きは神の聖なる律法の要求を弱めることではなく、その教訓に従うことができるところまで人類を引き上げることなのですとあります。そして罪人と律法の間には、主よ、私はあなたの救いを望み、あなたの戒めを行います。我が魂はあなたの証を守ります。私は痛くこれを愛しますという愛が生まれます。そしてその反対、律法と十字架の間、慈しみと誠とは共にあい、義と平和とは互いに口づけするとあります。こうした愛が完成されるのではないでしょうか。律法、実会は出エジプト記20章に書いてます。ちょっとそこをお読みしてみたいんですね。まず最初にこう書いてあります。私はあなたの神、主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したものである。まず最初に奴隷の家から導き出した。そしてその次に実会が与えられました。奴隷の家から導き出した後に実会を守りなさい、律法を守りなさいと言われたんですね。この原則は新約聖書にも見ることができます。イエス様がこうおっしゃられました。彼に言われた。病気の人に、起きてあなたの床を取り上げ、そして歩きなさい。するとこの人はすぐに癒されたんです。そして床を取り上げて歩いてきました。癒した後に、その後イエスは宮でその人に出会ったのに、彼に言われた。ご覧、あなたは良くなった。もう罪を犯してはいけない。癒した後に罪を犯してはいけない、律法を守りなさいと言われたんですね。何かもっと悪いことがあなたの身に起こるかもしれないから。有名な姦淫の女の場面もちょっと見てみたいと思います。連れてこられました。先生、この女は姦淫の場で捕まえられました。モーセは律法の中でこういう女を石で打ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか。そしてイエス様は彼らを追い払われました。 そしてこう言いました。女よ、みんなはどこにいるか、あなたを罰するものはなかったのか。女は言った。主よ、誰もございません。イエス様は言われました。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。もう罪を犯さないようにとおっしゃられたんですね。神を知っている。神を知っていると言いながら、神の掟を守らない者は偽り者で、その人のうちには真理はありません。信じるって何でしょう？イエス・キリストが私たちの犠牲として死なれたこと。そしてイエス・キリストが私たちのために呪いとなられたこと。そして私たちの罪、私の罪をイエス様の上に負われたこと。そしてご自身の義を私たちに着せてくださったこと。これらを完全に受け入れることであります。では、本物の信仰って何でしょう？本物。魂の救いに至るキリストへの信仰は、多くの人によって表現されるものとは異なっています。普通は信じよう、信じようと彼らは叫びます。ただキリストを信じなさい。そうすればあなたは救われます。ただ信じるだけでいいのです。誠の信仰は、救いのためにキリストに全的に信頼する一方、人を神の律法に完全に従うように導きます。信仰は行いによって証明されるのです。もしも救いを求められている救いの探求者が、先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか？と尋ねたら、私たちの教会の牧師、現代のキリスト教会の牧師は何と答えるでしょうか？きっと彼らはこういうふうに言うと思います。ただ信じなさい。そうすればイエスがあなたを救ってくださいます。しかし同じ質問がされた時にイエス様は何と答えたでしょうか？律法には何と書いてあるか、あなたはどう読むか。質問者はこう答えました。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。また隣人を自分のように愛しなさい。ちょっと質問なんですけども、これ旧約聖書のどこから取ったかご存知ですか？イスラエルよ聞け、我々の神、主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛さなければならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。これは申命記とレビ記に書いてます。そしてイエス様はこの答えを聞いて何とおっしゃられたでしょうか？彼に言われた。あなたの答えは正しい。その通り行いなさい。そうすれば命が得られる。ヤコブもこう言ってます。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。しかしある人はこう言います。私は清い。私には罪がない。イエスは私が律法を守れば恵みから落ちてしまうと教えてくださった。律法は奴隷の首輝だ。しかし主はこう言われます。命の木に対する権利を与えられ、門を通って都に入れるように自分の衣を洗い清める者は幸いであると。ちょっと余談なんですけれども、私たちはあまり考えないですけども、ある人たちにとっては、ユダヤ人とは誰かっていう問題が非常に大きいです。ユダヤ人といっても、例えばアシュケナージ系のユダヤ人なのか、それともこうユダヤ人のお家に生まれてユダヤ教に信じてたけども、大きくなってユダヤ教から違う宗教になったらもうユダヤ人じゃないのかとか、一体誰が本当のユダヤ人なんだっていうのを真剣に考えている人たちが多くいます。こういう質問もたくさんあります。パリサイ人っていうのはですね、自分たちはアブラハムの子であると宣言していました。つまりアブラハム契約に預かるものであると、もう私たちがそうであると言ってたんですね。しかし、イエス様は、 ユダヤ人がアブラハムの子であることを否定されたんです。聖書にはあなた方はあなた方の父の技を行っているとイエス様は言われました。神があなた方の父であるならば私を愛するはずであると言われました。ヨハネ 8-42 に書いてます。彼らの技は嘘つき、殺人者であるサタンとの関係を証拠立てた。あなた方は自分の父、すなわち悪魔から出てきたものであって、その父の欲望通りを行おうと思っていると言われました。さらにこう言われました。モーセはあなた方に律法を与えたじゃないか。それなのになぜ私を殺そうと思っているのかと。実際イエス様殺されましたね。そしてパリサイ人は自分たちがアブラハムの子であると宣言していました。しかしイエス様はこの主張はアブラハムの技をすることによってのみ立証できるんだとイエスはお告げになった。アブラハムの真の子供ならアブラハムと同じように神に服従する生活を送るだろう。彼らは神から与えられた真理を語っておられる方を殺そうとはしないだろう。アブラハムそんなことしませんでしたね。キリストに対して陰謀を企てているのだから、ラビたちはアブラハムの技をしているとは言えなかった。アブラハムの子孫ということは名前や血統や血筋によらず品性が似ていることで証明されたとあります。では神の子とは何でしょうか。神の子供とは神のご性質を受け継いでいるものであります。私たちが神の家族の一員であることを証明するものは、この世の地位でも生まれでも国籍でもあるいは宗教上の恩典でもありません。それは愛、全人類を包容する愛である。神は愛である。よく聞きます。神はキリストを与えることによってその愛を示された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためにその一人子を賜った時、神はご自分で買い取られた所有である人類に何一つ差し控えることをなさらなかった。すべてを与えられたということです。神は全典を与えられた。サタンに打ち負かされないように私たちはそこから力と能力を引き出すことができる。だが神の愛は罪を許容するものではない。神はサタンの罪を許されましたか。またアダムの罪もまたカインの罪も許されませんでしたね。同じようにいかなる人の子の罪も神はお許しにならない。神は私たちの罪を黙って見逃したり、この品性の欠点を見逃したりはなさらない。逆に神は私たちに神様の名前によって勝利する、罪に勝利することを期待しておられるんですね。たった一つの悪い行いに対しても誘惑者の力は言い訳にならない。サタンはキリストに従うことを告白している人たちが自分たちの品性の欠陥について言い訳するのを聞くと小躍りして喜ぶ。よく聞きますね、私たちの教会でも。罪へ至らせるのはこのような言い訳である。罪を犯すことに言い訳はない。悔い改めて信ずるすべての神の子らは聖なる気質を持ちキリストのような生活に入ることができるのであります。これが神様が我々に期待しておられ、神様が私たちのためになそうとしておられることなんですね。聖書にはこうあります。彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力、神の子となる力を与えたのであります。ちょっと十二弟子の中から二種類のタイプを見てみたいですね。同じイエス様の弟子だったんですけれども、やっぱり非常に対照的な二種類いました。それはヨハネとユダでした。ヨハネの方から見ていきましょう。ヨハネは雷の子と呼ばれたぐらいちょっとひどかったみたいですね。しかしヨハネはいわゆる聖化、清められることについての生きた実例でした。これダニエルについても言われてますね。ダニエルもそうだったそうです。ヨハネは自分自身の欠点と真剣に戦い、キリストに似るものとなる努力をした。キリストの教えに耳を傾け、品性は神の恵みによって変えられたとあります。では反対にユダは形式的な信仰だったそうです。そして品性はむしろ悪魔的で、ユダは良心に逆らい、誘惑に屈服し、不正直の習慣に固執することによって、その結果サタンに似るものとなりました。私もキリストの弟子だ と自認していましたが、その彼の言葉と彼の行為においてキリストを否定していたそうです。ヨハネとやっぱり違います。ヨハネはキリストに似るものとなる努力をした。しかしユダはサタンに似るものとなったんですね。同じキリストの弟子だったんです。弟子と自認していたんですね。ある人はこう言います。いやいや、神の律法に従うことは不可能だよ。もしこの神の律法に従うことが不可能であるとしたら、じゃあなぜアダムは罪の刑罰を受けたんですか？守れるもしない神の律法を与えて、アダムがやっぱり神様の律法を守れなかったら、神様、アダムを罰したんでしょうか？律法を守れない不可能という主張は真実でしょうか？我々の祖先アダムの罪はこの世に罪と悲しみをもたらしました。もし神の恵みと憐れみがなかったなら、人類は全く絶望状態に投げ込まれたことであろう。誰も自分を欺いてはいけません。罪の支払う報酬は死であります。人類の祖先に宣告が下った時と同じく、今も神の律法を犯してその刑罰を免れる者は一人もいないのであります。またちょっと余談なんですけども、これ何でしょうか？忍者ですね。この忍者っていうのがどこまで本当なのかちょっとわかんないんですけれども、例えばいろんな伝説がありますね。例えばこう忍者はこう水の上を歩いたとか、なんかすごく高く行ったとかあるんですけども、最近2000年にですね、滋賀県の渡辺家という宮廷、古いお家の方からあるものが発見されたみたいです。それは忍術書、忍法行巻っていうんですかね。いわゆる渡辺家文書って呼ばれるんですけども、この中には屋敷への侵入方法とか、こう、火の焚き方とかですね。あとこう爆弾の配合の、作り方とか、あとこう弓とかですね。この剣の術とか、あと馬の飼い方とか、またこう算数、数字の計算のやり方とかも書かれてるそうです。そしてこれが発見されたことによってですね、例えば、この中には呼吸法とか、あと薬草とか食べ物とか、毒の作り方なんかも書かれてるみたいですね。で、三重県の大学、三重大学では、これちょっと実際試してやってみて、これ非常にこう現代科学で見てもこう理にかなってるとしているそうです。で、この忍者の研究はここ3、4年で見方が変わったとして、こう正当にですね、大学で研究されているそうです。例えば、まあこれは本当かわかんないですけど、こうやってね、こう水の上を、こういうものを使って歩いたんではないかと言われてるっていうところもあります。で、聖書の中にもですね、同じようにこの水の上を歩くっていうシーンがありますね。それは、いわゆる新約聖書の中のイエスは夜明けの4時頃、海の上を歩いて彼らの方へ行かれたとあります。これ手前にあるのが弟子たちですね。そしてイエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのは私である。恐れることはないと言われた。最初びっくりしたんですね。幽霊だと思ったんです。するとペテロが答えていった。主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。すると主は、来なさい、おいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り、水の上を歩いてイエスのところへ行ったとあります。ペテロは本当に水の上を歩いたんですね。忍者のように何か浮くものを使ってではありませんでした。本当に水の上を歩いたんです。しかし、その風を見て、恐ろしくなり、そして溺れかけたので、彼は叫んで、主よお助けくださいと言った。するとイエス様はすぐに手を伸ばし、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われたんです。律法を守る。これは水の上を歩くことと同じじゃないかなと思うわけです。私たちが立法を守るために、水の上を歩くために、少しでも 水の上を歩きやすくするためにダイエットをして、できるだけこう体を軽くして水の上を歩くようにする。意味ないですよね。そんなことしても水の上は歩けません。また、できるだけこう足を大きくして、足のサイズを大きくして、こう、できるだけこう水の上を歩きやすくするように、足を大きくするような訓練をする。そんなことしても意味ないですよね。歩けませんよね。同じじゃないかなと思ってんです。人間がする努力、それは水の上を歩かせるようなものではないんですね。これは完全に神様の力によるものでしかできないと思うわけです。サタンも同じようなことを言っています。サタンは人間が神の戒めに従うことは不可能であると主張した。これ事実です。自分の力では私たちは戒めに従うことは不可能です。つまり、行いによる義は不可能であります。イエス様も同じことを言っています。私は自分からは何事もすることができない。キリストは誰でも自分の力で律法を守ることができないことを知っておられた。ただキリストの徳と恵みを受けることによってのみ私たちは律法を守ることができる。罪のための贖いの供え物を信じることによって堕落した人間は全身をもって神を愛し、また自分を愛するように隣人を愛することができる。しかしキリストは人間の形を取ってこられ、人生に神性が結合するとき、人は神の戒めのあらゆる点に従うことを、その完全な従順によって立証なさった。彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。この力は人間には備わっていない。それは神の力である。魂はキリストを受け入れるとき、キリストのような生活を送る力を受ける。人生と神性が結合するとき、それは可能であるとあるんですね。セブンス・デイ・アドベンチストは立法を高く掲げてきました。そして行き過ぎて立法主義になったときもありました。例えば、自分の子供たちに立法を守るように、教えることもありました。またそれは正しいことだと思います。自分の行いによって救いを得ようとする努力は必然的に罪に対する防壁として人間的な厳しい要求を積み重ねるように人々にさせる。これユダヤ人を見たらよくわかります。ユダヤの掟はもういっぱいありますね。自分たちが律法を守れないのを知って、彼らは自分自身の様々な規則や規定を作り出して自分を無理にそれに従わせようとするのである。その結果どうなりますか？人の心を神から転じて自分へと向けさせる。出エジプト。パロの軍隊が後ろから追ってきました。目の前には赤羽湾が広がっていましたね。これ一番深いところで700メートルあったそうです。しかし神がその海を開かれました。真っ二つに分かれたそうです。そして乾いたちが現れました。両側には水の波。聖書には壁のよ、柿のようになったとあります。もう壁ですね。そしてその中を歩いていったわけです。この時、海、目の前分かたれたんですけども、あの水いつ落ちてくるか分からないから留まることもできたと思います。道が開かれたのに留まることもできたでしょう。しかし彼らは進んでいきました。そして両側にそびえるこの水の壁、これを見て、あ、少しは私が頑張ったからなどと言えたでしょうか。もう完全に神の技でした。彼らは恐れおののいてたと思います。両側に700メーターの水の壁があるんですよ。人間の努力、人間の善行、良い行いが尽きる隙は全くありませんでした。もう彼らはそんなこと、これっぽっちも考えなかったんですね。すべて神の技でした。しかし、パロの軍隊が後ろから追ってきました。彼らは神に対する信仰を持っていたでしょうか？彼ら信仰を持ってなかったんですね。そして彼らは水に飲まれて、恐ろしい瞬間だったと思います。しかし、これも私たちの経験です。私たちが信仰を捨てるときに、信仰を失うときに、 あのペテロのように、ペテロは水の上を歩きましたけど途中で沈みましたよね。私たちがイエス・キリストから目を離すときに、同じように水の中に沈むのではないかなと思います。イエスを眺めることによって一層明らかに神を見ることができるようになり、私たちは眺めることによって変えられる。同胞に善を行い、彼らを愛することは私たちにとって自然に行う本能となる。そして神の品性と全く同じ品性を自分たちの中に形成する。これ自分の技ですか？自分の努力ですか？自分の努力で海の上を渡ることができるでしょうか？不可能です。全くできません。しかし神様がそれをなさるとき可能です。できるんです。悔い改めって何でしょうか？悔い改め、悔い改めって教会の中でよく聞きます。悔い改めというのは、我々は自分の悪い行いによって面白くない結果が自分自身に降りかかるために悲しむことがよくありますよね。しかしこれは悔い改めじゃないんです。悔い改めっていうのは、罪について本当に悲しむこと、これ聖霊の働きの結果なんです。つまり悔い改めすら自分でできないってことなんです。聖霊は救い主を軽んじ、悲しませた心の暴音を示し、我々を砕けた心を持ってあの十字架のもとに行かせます。我々が罪を犯すたび、我々が罪を犯すたびにイエスは新たな傷を受けられます。自分が刺したイエスを仰ぎ見るとき、我々は彼に苦悩を与えた罪について悲しむのであります。そしてこのように悲しむことによって、我々は罪を放棄するようになるのであります。永遠の命を受ける条件は何でしょうか？永遠の命を受ける条件、永遠の命を受ける条件は、神の恵みのもとにあっても、エデンの園にいた時と同じように完全な義、神との調和、そして神の律法の原則に対する完全な一致である。もしこの引用文をこの話の一番最初に見せたとしたら、非常に受け入れがたったと思います。どうやって神の律法の原則に完全に一致するんだ、どうやって完全な義になれるんだ人間が。しかし私たちはイエス様の犠牲を見てきました。イエス様の義を見てきました。そしてイエス様が私たちのために海を開かれたのも見てきました。これ私たちの技でしょうか？私たちの努力でしょうか？神様が道を開かれたんです。海の中を渡るように、水の上を歩けるように、私たちそこを歩くでしょうか？神の律法の原則に対する完全な一致である。そしてイエス様は三条の水訓の一番最後にこうおっしゃられました。それだから、それだからっていうのは今まで話した結論としてです。結論として、あなた方の天の父が完全であられるように完全なものとなりなさい。ちょっと質問してみたいわけですね。あなたの神様は罪に勝利する力、律法のあらゆる点に従うことができる力をあなたに与えられたでしょうか？こんなこと人間できるんでしょうか？しかし私は今まで見てきました。神様の働きを見てきました。神様が成し遂げたことを見てきました。神様が開かれた道を見てきました。私は個人的にはいと答えたいと思います。イエスは彼らを見つめて言われた。人にはできないが、神にはできる。神は何でもできるからである。マルコによる福音書10章の26節ですね。しかしここまで神様がされても、人間の心は固くなで、それを受け入れない人がいるかもしれない。受け入れなければ滅んでしまいます。時々考えるんですね。もし私がこう 失われてしまったら、つまり滅びてしまったら、その時神様はこう、どう思われるのかなって考えるわけです。まあ、悲しまれるだろうなとは思うんですが、聖書の中にはそういうことは、はっきりと書いてるところないんですね。しかしある日こう、聖書を調べてて、示されたところがありました。旧約聖書なんですけども、サムエル記にこういうことが書いてありました。もし私が永遠に失われてしまったら、その時神は何と言われるでしょうか。ダビデが息子を失いましたよね。息子が死んだ時、こう言いました。我が子よ、我が子、我が子よ。ああ、私が変わって死ねばよかったのに。我が子よ、我が子よ。ああ、私が変わって死ねばよかったのに。子供を持つ親は子供のためなら何でもできますね。子供が死んだ時、ああ、私が変わって死ねばよかったのに。もし私が滅んでしまったら、神様はこのように感じられるのかなと。少し考えてみたんです。結論。神様は何とかしてあなたを救おうとされています。キリストは私たちの父なる神の御旨に従い、私たちを今の悪の世から救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げられたのです。悪の世から救い出そうとして。私たちは奴隷の地、エジプトにいます。罪を犯し続けています。しかし私たちは歩むでしょうか。十字架の上を歩むでしょうか。イエス様が私は道であり、真理であり、命であると言われたこの救いの道を歩むでしょうか。コリント人への手紙にはこうあります。私たちは神の道路者であると。神様は道を開かれました。私たちも神と同じように働いて、神と協力して救いに預かるものではないでしょうか。最後にですね、ちょっと特別な PR をしたいんですけども、最近信仰へ入られた方、それからまあ、既存の、セブンスデーアドベンチスト信者の方にですね、ちょっとおすすめしたい本がありまして、それは、まあ、皆さんよくご存知、エレン・G・ホワイトであります。このエレン・G・ホワイトの書いた著作っていうのは、私たちの教会の中で、いわゆる証の踏みと呼ばれるものなんですけれども、どうしてこれをおすすめするかという理由は、私たちは、やがて、もう少しでこういう嵐がやってくることを知っています。これどういう嵐かっていうと、様々な教義の嵐なんですね。今でもあります。今でもプロテスタント教会、まあ、一般的キリスト教会に対しては、例えば今日お話しした律法は守らなくていい、律法は廃止された。いや、あれはユダヤ人のものなんだ。律法っていうのはこう、人生を生きる上で神に対する指針なんだと。いろんな教えがあります。またその他にもあります。だけどこれらに対してこの証の踏み、エレン・G・ホワイトの著作っていうのは非常にありがたいものなんですね。で、日本語に翻訳されているものがいくつかあります。たくさんありますけども、どれから読めばいいのかちょっと説明したいと思いますね。まあざっと分けて日本語だいたいこれぐらいあります。まず人類の曙っていうのがあります。これは時系列順に天地創造からダビデまで記されています。で、その次、国と指導者という本。これはソロモンからネヘミヤの時代。そして各時代の希望っていうのはイエス・キリストの生涯から復活まで。それから観難から栄光へ。これは初代教会、弟子たちの時代からヨハネまで。それから各時代の大総統っていうのは宗教改革から、未来のことですね。で、その下にまたいっぱいあるんですが、今日はこの中でも特に2冊、特別にお勧めしたいのは、まず人類の曙です。人類の曙っていうのは、天地創造やアダムとエバ、カインとアベル、エノク、ノアの洪水、バビルの塔、アブラハム、モーセ、サウル、ダビデ、バラムとかいろいろ書いてあります。そしてもう一冊。各時代の大総統。 これちょっと写真違うんですけども、各時代の大総統、ローマ帝国とか、不法のものとは誰か、ウィクリフ、ルター、フランス革命、聖女、再利運動、アメリカ、安息日、大総統の集結ってあります。この2冊をですね、まだエレン・ジー・ホワイト読んだことない方は、ぜひ、これらの書物についてエレン・ジー・ホワイトこうおっしゃってます。多くのものは信仰から離れ、偽りの霊に心を止めるだろう。こういう様々な教えが今、たくさんあります。セブンス・アドベンチストの中にはあんまり入ってきてませんけど、少しずつ入ってきてますね。だけどこれが今からもっと入ってくる時が来るんです。その時のために人類の曙と各時代の大総統は新しく信仰に入った人々のために特に適した書物であって、それによって彼らは真理にしっかりと立つようにされる。教会が避けるべき危険が指摘されている。これらの書物にある教えを完全に知っている者は、彼らの前にある危険を認めることができ、彼らのために指示された平らなまっすぐな道を見分けることができる。これらの書物は、足の悪い者が道に迷うことのないように、平らな歩きやすい道を備えるとあります。ぜひですね、サンライズミニストリーまで、お問い合わせいただきたいと思います。またですね、問い合わせのちょっと気が引けるなっていう方は、お近くの、古本屋さんにも、エレン・ジー・ホワイトの書物売ってるとこあります。ブックオフとかにもあるかな？最近ちょっと行ってないからちょっとわかんないんですけれども、また、海外の方だと、もしかしたら手に入れる難しいかもしれません。そういう時はですね、ぜひサンライズミニストリーまでお問い合わせいただけたらなと思います。エレン・ジー・ホワイト、強くお勧めいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。 セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。